こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をお伝え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが。
はい。
どうですか、最近。
最近はですね、ネットフリックスの、ドラマに。
一番やっちゃいけないやつですね、シーズン系。
そう、そうなんですよ。いや
ネットフリックスデビューね、して。
はい。
ちょうど1ヶ月ぐらい前にね、そんな話が。1ヶ月前ぐらいに入り出してみたいな話をしてましたよね。
そうですね。はい。スーツっていう。
古い
、もう12、13年前のアメリカの弁護士のドラマで。
っていうか、同業じゃないですか。
そう。同業だから、まああんま見ないようにしてたんですけど、いや、面白くて。
面白いんだ。
合間に見てますね。
完全に中毒者じゃないですか。
いやー、ちょっと悪いパターンにはまってますね。
しかもあれ、え、だってシーズンどんだけあんの？
シーズンね、なんぼだったかな？ 10 近かった。最近完結したらしいんですけど。まあ10行くってなかなかないですよね。
いやー、ね、フレンズみたいな世界ですよね。
あー、フレンズも聞いたことありますね。
フルハウスとか？
あ、フルハウスとか、フレンズとか。ああいう、まあ、アメリカの大ヒットドラマですね。
をハマっとると。
そうですね。まだね、はい、iPhone がないんですよ。ドラマのって。まだね、ブルーベリーみたいな。
へぇ。
流行った。
その時代なんですね。
ああいう世界。
へぇ。
なんですよね。
なんか法律の、ちょっとなんか性格が、なんて言うんだろう、歪んだ感じの天才弁護士と、めちゃくちゃ優秀だで記憶力があるけども、法律の資格は持ってない二人が組むみたいな感じの。
そう。そうなんですよ。いいコンビで、
はい。
なんて言うんだろうな、まあちょっと、あと日本と制度が全然違うんで、こう、羨ましいですね。いろいろ、いろんなことをできる。
あ、そうなんだ。やっぱそういう感じなんですね。
そう、事前開示制度とか、あと、懲罰的賠償制度とか、あと、陪審員とか、もう全然違いますね。同じ仕事だけど。
いや、でもなんか、我々が見る見方とは全然違った楽しみもできるんでしょうね。
うん、面白いですね。
いや、ちょっとそれ一本撮りたくなるような話なんですけど。ちょっとどこかね、その辺の学論なんてしながらかもしれないですね。まあそんな向井先生に今日も質問が、というか質問すごいですね。
すごいですね。
すごいですね。
本当にちょっとびっくりするぐらいの量が。
本当ですね、
はい。ありがとうござい
ます。ちょっと追いつかないんですけれども。
はい。
いきたいと思います。
はい。
今日はですね、食品小売業、40代の方から事務職となっておりますね。はい、来ております、はい。ありがとうございます。早速行きましょう。はい、いつも楽しく拝聴しております。今回ご質問させていただきたいのは、機能していない就業規則の項目を削除して良いかということです。
はい。
もちろん削除するにあたっては変更ポイントを従業員に周知して意見書を回収して労基に提出します。その削除したい過去に支払った実績がない項目が業務上業務外傷病見舞金とのことです。どちらも欠勤から何日以上何円で支給すると記載しております。この規則がかなり昔から記載があり、どのような経緯で導入され、なぜ運用されていないのかなどの原因が全くわかりません。ですので過去の運用実績がないため、廃止しようという従業員に周知して、規定から削除することは可能なのでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。
はい。素晴らしい質問ですね。
なんか、ありそうですね、こういったケースは。
ありますね。最近、まあ、1年に1回ぐらいこの種の質問があって、で、やっぱり就業規則よく読んでる従業員が、これ、請求していいですか？いきなり言ってくる。
そっちね。はい、はい。
そっち。そう。で、まあ、質問が来るんですけども、まあ、それは払わざるを得ないと。いうことになっちゃうんですよね。ま
あ、ある以上。
ある以上は。はい。いや、でも今までは、全然それみんな使ってなくて、もう何十年と使ってないんですよって言っても、結局ですね、就業規則の最低基準項っていう難しい言葉があって、 就業規則に書いてあることより不利な合意とか、そういった慣行は無効だと。
最低基準項。
そう。だ、就業規則に書いてあったら、それを下回る約束とか取り決めは無効だと。こういう条文があってですね。だ、書いてる場合はそのまま通っちゃうんで、
うん、
でこれまさに、まあ、請求されたら払わざるを得ない状態にありますね。
あるっていうことですね。はい、運用上は過去になかったとしても、書かれている以上請求来た場合は、適用されると。
そうですね。
でってことですね。
はい。で、あと苦い思い出があって、
お
昔労働組合できて、ね、すごい揉めてたお客さんがいて、
うんうんうん、
で、もう会社畳むかっていうぐらいまで追い詰められてたんですね。
で、組合と揉めて。
そう。それでその社長さんは、思い詰めて、僕が弁護士として入る前だったんですけども、顧問弁護士として、思い詰めて、
うんうん、
独断でいろんな手当をカットしちゃったんですよ。食事手当とか。
まさに今回みたいな話じゃないですか。
そう。
うんうんうん、
カットしちゃったんですけど、就業規則、
ね、
うん、就業規則を変えるの忘れてたんですよね。
なるほど。
うん。そう。で、労働組合側は頭に来て訴えたんですけど、
うんうん、
もうすぐ負けましてね。で、なんでかっていうと、就業規則の最低基準項っていう条文があって、労働契約を12条があって、うん、その通りに払わないといけないんですよ、と。そういう、まあ、労働者側の結構やり手の先生が、もう、なんだろうな、もうコンパクトに、もうこれ1点だけ審理してくれ、と。で、一発で、もうこの案件は解決すべきだ、みたいなね、もう本当スーツ並みの、
スーツそんな鋭いんですね。
あ、鋭いんですよ。
うんうんうん、
もうそんな文章を出されて、もうこっちはギブアップって感じの事例があって、はいはい、で、社長さんはもうそれで心が折れちゃって、もう廃業しましたね。うん、懐かしいですね。十数年前ですね。
あるんですね。
ありますね。
労働契約法第12条。就業規則が定める労働条件は法令に違反しない限り、職場内の労働条件の最低基準として、労働契約内容を強行的直立的に法律する、規律する効力を持つ。
うん。
最低基準項。
どうです。
それ全然わかりませんでした。
わかんないですよね。それが、実はかかってきて、
うん。
で、秒で負けちゃうんで。
秒、この今読んだやつ、秒で負けるんですね。
秒で負けちゃうんで、まあよくぞこのご質問の方は気づいていただいたなっていうか、こういう方がやっぱ会社にね、いないと、結局外部の弁護士、社会保険労務士はなかなかここまで見ないんですよ、
ね。そうですよね。うん、そうですよね。中にいるからこそ気づける。
うん、まあ、社労士の先生でね、お付き合いあって、で、定期的に就業規則チェックしてる場合はあるかもしれないけど、それでも、どうかな。
運用をね、中の社員として見てない限り、実際にあるないとか分かんないですもんね。
分かんないですね。で、今、ご質問あった制度がある会社もあるんですよ。
うんうん。
要は、病気になって普通に休んでもお金が出るっていう、福利厚生が充実している会社もあるんですよね。
傷病見舞金。
そう。あるんで、だから、まあ、読むと、あ、そんなもんか、みたいな感じなんですけど、実は とても危険ですね、
うん。で、あれですね、ご質問としては、そういった中で削除を考えられているんだけども。
まあ、削除するべきでしょうね。まあ、平和な時にやるべきでしょうね。
うんうんうん、
はい。で、まあ、おそらく誰も何も文句言わないで終わっちゃうと思います。
あ、じゃあもう、基本的にはおっしゃられてたように、その従業員周知の上での意見書回収で、労基提出でしっかりとやる。このプロセスも間違ってないし。
そうですね。はい。
なるほどね。
はい。
あ、じゃあもう、さすがです。その通り進めた方がいいと思います。というような。
ええ。まさにその通りですね。
うん。はい。最後の質問で、過去の運用実績もないため、廃止ということを従業員に周知して規定から削除するのは可能かはもう、はいってことですね。
そうですね。
うん、
まあ、厳密には不利益な変更なんですけど、ただ、うんうんうん、運用してないわけなんで、まあ、誰も文句言わず、まあ、変更して、で、そのまま終わると思います。
またこれ、この方からすると出した時に、え、それ知らなかったけど、この間それって私対象になるやつなんじゃないんですか、ちょっと待ってくださいみたいなのは怖いというか、そこは恐れそうですよね。
うん、ありえますね。
ありえますよね、うん、
まあありえますけど、じゃあお金払いますとは言えないから、まあもう何十年と運用されてないんで、ちょっとごめんなさいっつって押し切るしかないですね。
ああ、うん、なるほどですね。
だと思いますね。はい。
たださっきみたいに最低基準庫としての観点で払ってくださいって言われたら、もうそこはってことですよね。
そうですね。はい。
なるほどね。いや、だからそのぐらい、あの、本当に運用してないんであれば、ちゃんと実態に合わせてなくすっていうことを手続き早く取っていかないと、揉める原因になるってことですか、
ね、そうですね。
うん。
揉める原因になりますね。
今回この件に関しては、もうバシッと以上ですかね。
そうですね。
はい、うん。まあ、ということで、あの、なんかこういったね、鋭利な質問というかね、気づきがあるということは、他にもいろいろ見つけられてそうですので、ぜひまたなんかありましたら。
そうですね。はい。
いただければと思います。
はい。
ということで終わりましょう、向井先生。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。